こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回はゲームマーケット創始者でもある草場純さんに過去と現在のゲンマについてお聞きしました。エポックメイキングというか、まあ、すごい盛り上がってきた気になるゲーム、脱出ゲームとか人狼とかそういうような話も出てきましたけども、まあ、最近になってアナログゲームが盛り上がってきた理由の一つには、そういう形で影響力の大きなゲームが出てきたことっていうのが、まあ、あるとは思うんですけども、草場さん的には最近のアナログゲームの盛り上がりはどんな背景があるのかっていうのは、お考えお聞かせ願いませんかね。
非常に手前味噌になりますけど、やっぱりゲームマーケットの影響が大きいじゃ
ん。なるほど。
で、小野さんがね、はい、ゲームマーケットの歴史を3つに分割してましたけど、最初は中古ゲーム、ソフトゲームの時代、中古ゲームの時代、同人ゲームの時代とか、そういう言い方してたのと、ちょっと正確じゃないんでね、もしあれだったら、テーブルゲームインザワールドを当たってみていただきたいんですけども、最近はやっぱりね、同人ゲームですよね。
そうです。
同人ゲームって言い方はあんまり正確なくてね、やっぱり創作ゲームですよ。
創作ゲーム。
ゲームを作る。
なるほど。
で、これはコミケってわかりますよね、コミックマーケット。コミックマーケットってのは多分世界最大の見本市と言っていいんじゃないかと思うんですけどね、何十万人いますからね。はい、あれだけの盛り上がりだし、私はそういう言い方もできるんじゃないかと思う。日本の輸出産業じゃないかと思うんですけどね。まあ、その辺はちょっと奥としてもですね、
はい、
コミケってのは何が盛り上がりのキーになったか。やっぱり同人雑誌ですか、
はいはい、
つまり読むだけじゃなくて自分で作ってそれを売るっていうことの面白さ、
うん、
二次創作の楽しさと、それを売って、はい、自分のファンがつく、
はい、
ね、ファンは次の作品を期待するみたいなね、
はいはいはい、
サブカルチャーにおける一つの、なんていうのかな、文化的なね、
はい、
構造ができるっていうところが面白いですね、はい。で、そのサブカルチャーの歴史っていうのはどうなってるかというと、私はSF にあると思うんですよ。
SF?
コミケの前に何があったかというと、はい、SF 体験です。
ああ、はいはいはい。
例えば今、コスプレってあるでしょ、コスプレっていうのが始まったのは SF 大会ですね。
はいはいはい。
日本のコスプレっていうのはどうやって起きたかというと、アメリカの SF 大会の子はコスチュームプレイですね。
はい。
つまり、コスチュームプレイが日本に来てコスプレになるんですよ。それはね、アニメーションが日本に来てアニメになったんですよ。
はいはいはい。
ジャパニメーションですね。
はいはいはい。
発祥はアメリカなんだけど、日本演出してですね、違うものになったと。それが東南アジアとか、
はい、
中国とか、東アジアとか、うん、それからまあ、西アジアからヨーロッパにかけてね、はい、まあ、あったりもそうですけど、逆輸出が広がってる。
は
あ、大きな文化の流れっていうのがすごい存在してるんですよ。
なるほど。
だから、ものすごく大きなレベルで言うと、カルチャーからサブカルチャーやね。
はい。
だって、19世紀や18世紀って文学の時代じゃないですか。アルクサンドル・デュマとかね。
はい。
それから、なんだ、まあ、要するに、ビクトル・ユーゴとか、大作家がいるわけです。
はい。はい。
巨匠がね、が直接書いてるわけですよ。
はい。
で、それが多くの人が読んで、日本のインテリたちは一生懸命、ヨーロッパ語や、英語や、ヨーロッパの各種の言葉のあれをね、翻訳を読んで、
はい。
教養としたわけです。
ええー。
ファインカルチャーとして生きてたんですよね、
はい、
それがアメリカを仲介としてサブカルチャーの時代なわけですよ、
はい、
つまりカルチャーからサブカルチャー、
はい、
だから日本の漫画は文学ではないんですよね、
はあはあは
あ、低組って言ってるんじゃないですよ、
はい、
かつては文学とか絵画が芸術だったんですよ、
はい、
今でも芸術ですけど、
で、
日本の漫画やフィギュアとかね、
はい、はい。
ああいうものが成功したのは、フィギュアとかね、漫画は質ではないんですよね。
はい、はい、はい。
あれは何かというとね、エンターテインメントですよね。
はぁ。
ファインカルチャーの世紀から、19世紀、20世紀前半までのファインカルチャーの世紀から、
はい、
10世紀後半、21世紀にかけてのエンターテインメントの世紀へと切り替わってるわけですね。と、私は見てるんですよ。左発が壮大なんですけどね。人類の歴史は。だから、我々は意識によるんですけど、その一部を担ってるんです。
ああ、
なるほど。
すごい。
はですね、人類史を前に進めてるんですよ。
はあ。
そう思った。
すごいことをやってたんですね。
やってるみたいね。
なるほど。
でね、いいなと思うんだよね。これは芸術でございって収まり返ってなくてね、はい、面白いじゃないかっつってみんなで寄ってたがってやっても面白くやってると、ところが物価が作ったところはね、私はね、すごくいいなと思うんですよね。
なるほど、なるほど。まあそうですね、自分がもう好きだからやってる、面白いからやってるっていう、
そうですね。
そういう気持ちでね、はい。
コミケの世界っていうのはそうやって、はい、面白い作家があると、それをみんなで持って持ち上げてね、二次創作をし、三次創作をして、独特の世界を展開してそっちで盛り上がっちゃうと、
はい、
そういう楽しさっていうのがある。それはね、かつての芸術の楽しみ方じゃないですよね。だから高尚な文学っていうのは難しい顔して、額にしわして難しい顔して、
はい、
読んでね、書斎のガラス台にずらっと背表紙を出して飾っとくっていう世界です。それが高尚な文学の楽しみ方ですよね。正しい味わい方ね、
はい。
横文字の洋書読んだこともない。読んだことなかったんですよ。それに対してね、やっぱり我々はこうみんなやってみるわけですよ。さっき言いましたけど、その人類文化の転換点の19世紀、20世紀前半ぐらいまでの現在のと大きく違いっていうのは、やっぱりね、みんなが参加するってことですね。
ああ、なるほど、なるほど。
これは社会体制も比例してて、民主、はい、本当に民主主義かとかよく怪しいんですけど、民主主義の時代と、それから例えば19世紀のね、やっぱり絶対王政とか、それ以前封建制の時代との違いがあるわけですよね。
はいはいはい。
ファインカルチャーっていうのは、ミケランジェロは誰のために書いたかというと、庶民のために書いてないわけですよ。彫刻してないわけですよ。王様のために。
ああ、そうですね。パトロンがいるわけです。
パトロンさんが喜べばいいわけ、
は
い、
うん。
それと何ができるかというとね、
はい、
高尚なものができるんですよ。下手なものはできない。
なるほど、
ね。だから、高尚な文学とか高尚な芸術なんですよ。
はいはいはい、
今は、庶民が喜ぶ。そのどうなるか、うん、下手なものがいっぱいできるんですよ。まあ、一番盛んなのはエロ漫画ですからね。
なるほど。そうですね。
いやですね。
はいはいはい。
下手なものができる、そこがいいんですよ、そこが。だから、こういう状況っていうのは、すでに、その、物価的な状況が、なんていうのは、パラダイムチェンジを起こしてるんだなっていうのが私の意見ですね。
はいはい、はい。
で、話を、無駄にしてもらって、話をですね、はい、ゲームに戻すと、ゲームマーケットで何が今起こってるかというとですね、はい、いっぱい創作ゲームです。
そうですね。
これは審査して、ショーでもやらにはあかんなってぐらいできてる。
はいはいはい、はい。
で、そこで話が繋がるでしょ。
おー、素晴らしい。
うん、そうなんですね、はい。それでね、すごく私がね、いろいろ今ゲームやってますが、なんとかポーカーもやりましたけども、いや、これはね、別に、お世辞でも何でもなくね、
はい、
今のね、創作も非常にレベルが高いです。
はあは
あ、素晴らしい。いいゲームいっぱいあります。今は私こういう立場なんでね、あまり具体的なゲーム
は、うん、そうですね。
言えないんですけども、
はい、
いっぱい、いいゲームあります、ね。
はい。
それで、これはね、今の人はね、あんまり不自然に思わないけどですね、
はい、
私から見るとすごいことです。で、私はなんでかっていうとですね、30年前はゲームサークルはあんまりなかったんですけども、大学のね、シミュレーションゲーム研究会とか、
はい、
そういうところは、まあ、細々とね、あったんですよ、
はい。
で、そういうところで学園祭の時にね、ゲーム作りましたから、ってやりに行くんですよ。
なるほど、なるほど。
で、私はね、あっちこっちの大学の学園祭行ってね、
はい、
そういうシミュレーションゲーム研究会なんていうのが、
うん、
作ったのをやりましたけど、
はい、
それがね、箸にも棒にもかからない。だからね、ゲームをね、知らない人が作ってるなってね、つくづく思うんですね。だから、その時私はね、これは、ドイツゲームを普及しなきゃ、あかんぞと、思ったわけです。
はい、
つまり、ゲームっていうのはね、はい、面白いけどやってないんですよ、彼ら。一番参ったのはね、彼らの作るゲームはね、終わんないんですよ。
ああ、なるほど。
これ参った。
はいはいはいはい。
皆さん言っとくけどね、ゲームの一番大事なことはね、終わることです。まあ、終わらないゲームに参りました。とにかくそれからね、不毛の時代がずっと続きます。日本の作家もいっぱいで、作家って言えないと思うんですけど、日本人でいろんなゲームを作る人もいましたけどね、いいゲーム全然出なかったね。やっぱり川崎さんとか、ね、金谷さんが出るまでは、はい、玉豊さんとかね、まあご存知かどうか知らないけど、何人かちょっとの人いましたけども、だから、はい、まあ安田さんなんかも割と先駆けなのかもしれないけども、ねえ、川崎さんや金井さんが出てくるまではね、いいゲームなかった。でも、ここ5年ぐらいはね、
はい、
同人ゲームのレベルがすごい高い。
はあ、いやいや、
うん、監視者。 これは一つには理由があってですね、はい、ゲームっていうのは何が一番大事かというと、やっぱりアイディアなんですよね。
そうですね。
はい、アイディアはね、クニチャみたいな天才みたいな人もいるから、はい、一概に言えないんですけど、一人で、クニチャは例外としてね、本当すごい人でも一人でね、いくつもいくつも検索作るってね、これ大変ですよ。
はい、そうそうですよ。
だからまあ、アラムーンとか、何ですか、いろんな名前が聞く人はやっぱり才能あってね、はい、たくさん作るけど、その2009になるとね、やっぱり一つやか、はい、つまんないゲームしか作んないかみたいなやつなんですよね。で、同人ゲームはね、何がいいってね、大勢でやってるでしょ。
はいはいはい、はい。
だから、いろんな人が作るからね、はい、たくさんアイディアがあるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
一人でね、はい、ゲームをいくつも作れないっていうのは、一人の出せるアイディアっていうのは、限りがあるんですよね。
はいはいはい、はい、
で。そういう意味ではね、こういう同人ゲーム的な作り方は、はい、すごく、ある意味では、ゲームにとってはいいかなと思うんですね。ゲームの命がアイディアとするならばね。うん、まあそういうわけで、はい、現在のゲームシーンの一番ホットなところってのは同人ゲームです。
なるほど。
ただ同人ゲームの問題点っていうのは広がりが薄い。例えば同人ゲームを出しますってよほど大手でもね、やっぱり100とか200ですよね、出す。
はいはいはいはい。
金井さんや川崎さんみたいに、まあ、あの辺も同時ゲームと言えるかとか、
まあ、そうです
ね。林さんとかね、
はい、
おかずブランドとか、はい、あの辺はちょっとね、もうプロかなと思うんで、あれですけど、
はい、
同時ゲームっていうのはね、いろんな人がね、はい、いっぱい作ってるもんでね、
はい、
やりきれないんですよね。
そうです
ね。だから、ある程度、はい、その中から選抜して、これはいいですよっていうようなね、検証した方がいいんではないかと。
なるほど。
一つには、はい、ゲームマーケット対象というね、はい、そういう意図が背後にはあるんですね。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、は
ぁ。もう一つは、その、ドイツゲーム大賞が果たしてきた役割。
はい。
これは小野さんが本に出してるんでね、ドイツゲームでしょうっていう本を出してますから、グランペルから出してますんで、それを見てもらうと分かると思うんですけど、
はい。
やっぱりドイツゲーム大賞が、ドイツゲームの流れを作ってきたっていうところが、
うんうん、
だから、ゲームマーケット大賞がそこまで行くかどうかはね、これからの、はい、あれ次第ですけども、運営次第だと思うんですけども、だからこっちもね、いいゲームに賞をあげたいんですよね。で、っていうのはね、受賞っていうのはね、はい、賞を出す方が賞をもらう方にあげてるみたいだよね、逆の側面もあるんですよ。
はい。
賞をもらえるいいゲームができることが、その賞っていうもののステータスを上げるわけでしょ。
あ、そうですね。確かに確かに。
だから、はい、本当にいいゲームが出てきてほしいし、
まあ、
一回はそういう意味で大事なんだと思うんだけども。
そうですね。
これまあ、運もあるんでね。一回ではわかんないなと思いますけど。いや、でもね、今までたくさんテストプレイしてますけど、いいゲームいっぱいありますよ。
はいはいはいはい。
だから、これ、いくつも受賞できないんでね、困ったもんだなんですけども。
はいはいはい。それはちょっと内部的な話になっちゃうかもしれないんですけど、賞、うん、はやはりグランプリみたいな一つを決めるっていうような、
うん、一応その予定です。
審査員賞というか、例えば草葉山賞みたいな、
はないです、ね、
そういうのはない、グランプリ一つだけを決めるという形なんですね。
一応5人いますので、5人でみんなで、はい、だんだん絞っていくって形で、はい、さっき3つにして、
はい、
ゲームマーケット当日にその一つを発表するっていうぐらいな、
うん、
計画ですね。
はいはいはい。
予定変わる可能性もあるんでね、あんまり、
はいはい、
話せないんですけども、まあ、大雑把に言うと、そんな感じですね。
はいはいはい。まあ、先ほど、草葉さんご自身も、まあ、ゲームマーケット大賞っていう賞の必要性を感じられたというような話ありましたけども、そもそもゲームマーケット大賞は、アークライトさんの方から話が来たというような感じ、
まあ、その辺はどのくらい話していいのかよく分からない。だからゲームマーケット準備会の主体がどこかっていうと、またあれなのかもしれないけど、会社として行ってきてるわけじゃなくて、
はい、
ゲームマーケット準備会として、はい、ゲームマーケットをより盛り上げるためにどうしたらいいんだ。
なるほど。
それで、ドイツゲームショーの宣伝もあるし、
はいはいはいはい、
やっぱりね、アワードになりますからね、盛り上がるといえば盛り上がりますよね。
はいはいはいはい。
ですから、そういうようなのはどうだろうってことで、
はい、
それこそ、小野さんと秋山さんと時田さん、私ですから、
はいはいはい、
いろいろ意見出し合って、例
え
ば、アークライトが主催するにしても、企業職を抜こうじゃない。いろいろね、
はい、
話を してるわけなんですね。
はいはいはいはい。
で、まあ、第1回をやってみて、はい、反応を見て、第2回をやってみて、で、ね、だんだん固まってるんじゃないかなと思うので、私もちょっと余談的なことはあんまり言えないん
ですけど。はい、お話できる範囲で。はい、はい、結構です。はい。まあ、その審査委員長っていうのはかなりの重責というか、重い立場だと思うんです。
困ったもんですね。
それはぜひお願いしますというような形で指名されたという
形です
よね。そうですね。同じようなことを小野さんにも秋山さんにもお聞きしたんですけど、二人は最初お願いされた時には、いえいえいえ、無理です無理ですって言って最初断ろうとしたっていうような話だったっていうんです
けど、断ってました。
あ、言い合わせてたんですか、それは。
私が頼んだところがあるんですよね。
そういうことなん
ですか。そういう側面もあるんですよ。私がお願いしましたとは言えませんけども、だけど私からも特に秋山さんは若いね、
はいはいはいはい、
まあ躊躇するところはあったんで、あの、はい、まあ無理やり受けることはないんですけど、これオフレコかな。
まあ、
もうあの
どうしましょうね。
彼やりますって言ってね、
はいはいはい、
でね、あの蓋開けてみたらね、彼が一番偉いですよ。いっぱいやっていうの傾向ね、
はい、
これ大変。
そうですよ。
でね、非常にあの無名なんですけど、今から20年ぐらい前に一回ね、はい、そういうボードゲーム賞っていうのを出したことあるんですよ。
そうなんですか。
やったことあるんです。これ大沼さんっていう人が、ジャガのね、ジャガの大沼さんっていう人が中心になって、創作ゲーム研究会ってやってます。はいはいはい。それで、そこではね、ハッタリーとか、いくつかのゲームを受賞作にしました。
はいはい。
で、全然それ、あの、有名じゃないでしょ？
いやー、初めて聞きましたね。
有名にはなったゲームは一つもないんですけども、でもね、その時は、あの受賞したゲーム、いいゲームです。でその時にね、散々苦労しました。とにかく、みんなルールの書き方分かってないわけよ。
ああ、なるほど。
いっぱい送られてくるわけ。
はいはいはいはいはい。
まずね、ルールの解読からする。
はいはいはい。
それからやってみる。
はい。
まあ、半分は、ちょっと、しょうもないな、みたいな。でも、一回じゃ決められないからね、何回も。20年前苦労しました。はい、もう一回それだったんでね、もっとあれだったんですけどね、最近いいのはね、みんなルールの書き方分かってきた。救われますね。
そうですね。でも同人ゲームを一頃はルール読んでもわからないっていうのが、もう数年前まではそういうの結構あったと思うんですけど、
今でもまあある程度あります。ただね、あの購入者なんですけどね、ゲームルールの書き方って難しいです。
わかります。はい。
ああ、そうね。作ってる人はよくわかると思うんですけど、はい、とにかく自分のわかってることを光ってない人に教えなきゃいけない。そうするとね、わかってない立場から読むわけじゃないんですよね。
そうですね。
難しい。でもすごく格段に進歩しましたね。
そうですね。まあその辺はやはりあのノウハウが共有されてきたというか、
そうですね。
先にあのゲーム作ってらっしゃる方とか、あとマニュアル遂行されてるような方がこういう風に書くといいよっていうような情報をネット上にあの共有してくださってるおかげで、それを見てまあ似たような風には作れるみたいなところがあって、だいぶあの平均値というかは上がってきたんじゃないかなって気はしますね。
タクピーさんっていうのもゲーム作られてますか？
いや、僕は全然
プレイすると。
はい、そうです
ね。
遊ぶときに初めてのゲームルール読んでプレイするってことはありますか？
そうですね。僕岐阜なんですけど、岐阜のゲーム会は割と最初にゲームを全部インストをがっちりやってみたいなところではないので、できてその場であのルール確認が始まったりとか、インストもルール強みだけとかありますね。
それはあのサークルの性質によってね、なかなかね、初心者の人がいっぱい来ると、
はい、
なかなかそれは許されないというかね、申し訳ないですね。ね、
でもあの、すごいエスコートされるところとかもありますもんね。
ああ、これもまた別の、全然話題は別の難しい問題ですよね。
うん、これも面白い話題だと思いますけどもね。
とにかくそういうわけでね、はい、今は皆さんのルールの書き方は格段に上達してですね、
はい、
やっぱりネットとかね、そういう背景もあのプラスしたんだと思いますけど、そういう意味では良かったです。でも、私もね、いっぱいゲームやんなきゃいけなくて、
はい、
あのやらないでは判断は絶対できない。
そうですね。
対策に持ってやんなきゃいけないので、今大変です。
はいはいはい、ね、一応あの候補作にあるゲームは全てもう遊ばれたような感じですか？
全部ではないですけど結構遊んでます。
はいはいはい。
まあ、ちょっと内容については言えませんが、
候補作だけでも相当な数ありますからね。
小野さんのどこもね、はい、サイトまずさ絞って、さらに審査委員枠で審査員推薦枠を。
ああ、そうです
ね。で、はい、その中から、それで50ぐらいのかな、
うん、?30。
それは全部やってみてっていう感じ、
ね。
で今やってる、まだまだ全部はできてないのでやってるんです。私や秋山さんは自分の限界も持ってますので、はい、
あ、そうです、
ね、秋山さんはミスボードでよくやってるし、はいはい、私は自分のゲーム会が第2土曜がボードゲームの日なんで、そうやってみんなでやってますよ。
審査員のあれで言うと、小野さんなんかね、なかなか消化するの大変なんじゃないかな。
ですから、小野さんの場合は、候補作を送ってるんです。
はいはいはいはい。そうです、ね。
小野さんの開くゲーム会に合わせて送ると。小野さんでプレイして、変装してくる。
はいはいはい。
大変。
いやー、大変だな。
だから審査も大変ですよ、本当に。まあ、ある意味楽しいですけどね。新しいアイデアに触れられるじゃないですか。
先ほどまたちょっとお話は変わるんですけど、最近の同人ゲームすごいレベルが上がってきたというような話ありましたけど、やはりそこではドイツゲームの影響が
もちろんそうですね、
大きいというような。
私たちが35年ぐらい前に発見したことは、はい、まあ、日本のゲームもまあ決して悪く、パーティージョイとか、記者のシリーズとかいくつかあって、はいはい、そっかにはね、あ、これいいなっていうのも確かにあります。でも、はいはいはい、僕はね、ゲームっていうと、まあ、人生ゲームの悪口言うわけじゃないですけど、って言うと人生ゲームになっちゃって、
はい、
なんて言ったらいいか分かんないけど、皆さんだったら分かると思うんだけど、そのゲームスピリッツみたいなものがね、
はい、
ドイツゲームにあるんだけど、そういった日本のゲームないっていうものがやっぱり感じるわけですよ。
はいはい。
で、そういうドイツのゲームみたいなものをやりたいと思うと、もう当時は輸入して、個人輸入して、やってって感じですよね。
はいはいはい。
だから、私たちの会の最初の頃っていうのは、はい、そういうゲームばっかりですよ。うん、あるいはトランプゲームとかね、トランプゲームだと道具いりませんから。
はいはいはい。
でも、当時だとヤーチーとか、そういうリスクとか、
はいはいはい、
リスクはドイツゲームっぽくないんですけどね。サイコロいっぱい振るゲームですから。でも、まあ、あんまり日本のゲームじゃなかった。人生ゲームとはちょっと一味違う、そういうゲームっていうのがあって、
はい、
それをやっぱり日本にね、行きたいなと。だから、ハゲタカみたいなゲームでも、ハゲタカなんて非常にシンプルなシステムですけどね。
はいはいはい。
ボンピャクの普通の人がなかなか思いつかないアイデアですね。
確かに。
どうですかね、どうですかね。やっぱり、ランドルフとシド・サクソンはね、はい、尖閣者ですからね。
はいはいはい。
アレックス・ランドルフやシド・サクソンが種をまいた、そういったゲームのスピリッツみたいなものね。
はい。
やっぱりこう、感じる人は感じて、私が。感じると感じて仲間で作ったのがこうなってしまうんですよね、
はい、はいはいはい。
だからその中でやってるうちにクニチェが出てきましたから、クニチェってもう次々に、はい、クニチェはもうね、最初の頃はね、非常にゴールドラッシュとかモダンアートとか、
はい、
モダンアートは今でも、新版が出るぐらいですからね、やっぱりすごいゲームがいっぱい出てきて、でもみんなにやってもらわないんじゃもったいないと。
はい。
だからせっせっせっせとゲーム会をやって、あ、面白いねって言ったんだけど、なかなか広がりがなくてね。まあ5年後に2つサークルができて、はい、さらに5年後にできたのが、耳が丘とかの辺かな、あ、宮崎さんとかね、あったりして、で、はい、その後だんだんだんだん増えてきて、ここ10年ぐらいで急速に増えますね。で、今のゲーム会は、
はい、
西ほどは300人ぐらい来ます、
ね。そうですね。
まあ、ね、調布の穴も100人ぐらいいます、
ね。はいはいはいはい。
黒工事も6、70人いますしね。
はいはいはい。
ジャガーは今でもね、40、50人、40人ぐらいはいるかなっていう感じでね。でも中地村は15人ぐらいですよ。その代わり毎週。
はい。毎週ってのがもうすごいですよね。
だからうちのゲーム会っていうのは他のゲーム会と違ってね、
はい、
非常に大きな特徴があってね、全員で同じゲームやります。
はいはいはいはい。
今日はクリベッジの日って言うと全員でクリベッジ。
ああ、なるほどなるほど。
ラミキューブの日って言うと全員でラミキューブ。
はいはいはいはい。
第二土曜だけは、ボードゲームはね、そんな数揃えられないので、
はい、
第二土曜だけはいろんなボードゲームやりますけど、ね、あとは、第一土曜はトランプゲーム、
はい、
第三土曜はブリッジとか各種、はい、第四土曜が大きな大会なんですね。
はいはいはい。
ちょっとそれが面白い特徴だと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、そういうわけで、現在のゲームシーンっていうのは、一番ホットなところはやっぱり同人ゲーム。
はい。
しかし、同人ゲームっていうのは、さっきも言いましたように、今、まあ、たくさんの人やってますけど、それでも、日本の人口から比べるとね、
はい、
人
に
やっ
ぱり、はい。まだまだですね、はいはい。
それに対して、今日もジェリージェリーカフェに行ってみましたけど、本当に若い人たちが、にドイツゲームをね、ジェリージェリーカフェの壁には、ずらっとドイツゲームが並んでるわけですよ。
はいはいはい。
それは名古屋のワットプレイだっけ、 名古屋にもゲームできる。
はいはい。
そういったふうに感じしましたね。はい、あそこすごくゲーム管理してて、とにかくみんなコマの数まで数えてね。
へぇ、
あそこもすごいですよね。去年の神戸のトリックでしたっけ、
はいはい、
なんかもう感じしましたけど、それできちんと管理してる。いう、やり方してる。そこにどういう人が来るかっていうと、若い人がいっぱい来てる。
うん、
数としては主流と思うんですね。
なるほど。
一番ホットな、点は同人ゲーム。
はい、はい、はい。
で、同人ゲームっていうのは何度も言いますけど、ある種、創作の楽しみがあるんですね。
はい、そうですね。
でもプレイしてる人は楽しいんだけど、本当は作ったらもっと楽しいわけでね。はい、
うーん。
ですけど。
そうですね。
だから、作るのが大変ですよ。今、マインドは、毎週土曜日に、
はい、
ゲーム創作ゲーム相談っていうのをやってますけども、
はいはい、
とにかく予約で満員ぐらい人が来ます。
すごい。
それで、マインドっていうのはどういうところかって、印刷屋さんなんですけども、その、社長の作動さんとしては、我々のね、
はい、
ブリッジ仲間だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなってる。だから、私や、ゲームマーケットのスタッフの、ナイトさんとかね、
はい、
そういう人たちとのゲームの付き合いがきっかけで、はいはい、悪の道へ、こう。善良な印刷会社が、企画していくわけですよ。
ああ、なるほど。
でも、ある時期から、ゲーム関係の印刷の方が、本業の印刷より多くなったって言ってましたね。
もうそうなんですか、規模的には。
もともと本屋は、普通の印刷屋さんですけどね。
はい。ゲームの方が多い。はあ、
すごい。今はね。
へえ。
で、さらに、立ち木プリントなんていうのは、ちょっとそっち専業でやって
ます。そうですね。はいはいはい。
意外に、インフラっていうのかな。そっちもこう、整ってきましたね。
はい、はいはいはいはい。
そういう中で、やっぱり創作の楽しみっていう、要するにゲームをする楽しみを もう一つ超えたね。
うん。
っていうのは、プレイする楽しみが、まあ、本番ですけども、
はい、
作る楽しみっていうのもあるわけですね。それでね、小説も読む楽しみあるけど、書く楽しみってい うの
は。はいはいはい。
そっちへ移動してきて。
はい。
で、日本の、さっきも言いましたけど、サブカルチャー文化っていうのは、
はい、
作者と読者が、重なるわけですよね。
う
ん、
そうですね。
はい、二次創作ってそうですよね。
はいはいはい。
どこまでが読者で、どこまでが作者かよくわかんないじゃないですか。
ええー。
二次創作する人も有名な二次創作者がいてね、また人がいたりしてて、そういうことはあるじゃないですか。
はい。
で、そういうようなのっていうのがあって、その日本のサブカルチャー文化にさらに重なったんですね。
なるほど。
ゲームマーケットっていうのは、
はい、
まあ、私が2000年の4月2日に始めたんですけど、
はい、
私の発想のもとっていうのはやっぱりコミケですね。
はいはいはいはいはい。
ゲームっていうのは、非常に人と人を結びつけるけど、日本っていうのは、昔からお中元お歳暮じゃないけども、物を売ったり買ったり、あげたりもらったりすることで繋がり方があるだろうと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
してるのはコミケで、コミケっていうのは自分で作ったものを売る。
うん、うん。
作ったものを買う。
はい。
で、それで会話が生まれるみたいなね。
はいはいはいはい。
作り手と使い手の接近っていうんですかね。
はい。
そういうところに、そのサブカルチャーとしての、命があるわけで、
はい、
そういうものをやっぱり聞き受けて、ゲームマーケットにね、
はい、
ゲームマーケット立ち上げるときにそんなことを私が宣言したわけじゃないですよ。そんなかったことなので、
はい、
それだけのことなんですけど、でも気持ちとしては私はコミケでほとんど行ったことなかったんですけども、
あ、はい、
コミケのね、立ち上げるときに私手伝ってくれって頼まれたんですけど、そんなことがあったんですよ。それがね、タイミングにしちゃって、
ね、
私漫画好きだったんでね。
あらあら。
そういうのがあったんですよね。で、それがちょっとじくじたるものがあって、
はい、
それではっていうのね、ゲームは漫画よりはかなり企業規模した小さいと思うんですけど、市場規模したね。
はいはいはい。
まあ、100分の1ぐらいかもしれませんけども、はい、でもちょっと創意が、まあ、小説もあるか。創意っていうかね、アイディアが盛り込めるところだから、
はい、
で、やってみようってことで、ゲームマーケット始めたら、まあ、最初から大変だから一回でやめようよ、つったら、ね。とにかく会場から文句が来るぐらい人がいっぱい来ちゃって。
あ、そうなんですか。
200人の会場、400人来てるね。
わ、
最初100人来ればいいねみたいなこと言ったのね。
へぇー。
そしたらね、いっぱい来ちゃうんですね。それで、
はい、
消防法で、なんとかかんとかで会場から文句だって、最後断ったんですよ。まだ来てたんです
よ。すごい。
ぐらい。で、びっくりしちゃってね。私はゲーム会が長いのでね、
はい、
ゲーム会っていうのは、それまでは苦難の時代ですから、別に人が来ないんだっていう、その、
なるほど。
先入観があったので、
はい、
非常に驚いて、
はい、
じゃあ第2回もやるかみたいな、ね、で、そういういきさつがあるので、
はい、
やっぱり望まれてたところはあると思うんですね。
うーん、
押し入れゲームを冷え当てようということで、まあ、 不用品交換かじゃないけど、はい、まあ、遊ばなくなったゲームも他の人にとっては新鮮だから。だからバザールがゲームマーケット
で。はいはいはい、はい。
で、それが今度はショップがね、育ってきて、はい、特にメビウスさんと名古屋のバネストさん。
はいはいはい。
が非常に力入れてくれて、ショップの時代が続いて、今は今度は同人ゲームの時代ですよね。
はいはいはい、はい。
追い切れないぐらい同人ゲームがあって、私もアタフタした。おかげを食らって。
はいはいはい。
というわけで作者と消費者が重なるみたいな時代になってきたんだけど、そのモデルっていうのはやっぱりコミケで、そのまた持ってるのがやっぱり SF 大会で、
はいはいはい、
っていう場合に日本におけるサブカルチャーみたいなものの流れっていうのが30年40年50年ってあるわけですね。
いや、全部つながってるっていうようなことですね。はいはいはい。
特にSF 大会っていうのは今年な、はい、米子でやりますけど、第1回っていうのはどこでやられたか知ってますか？
いや、知らないです。
これはね、目黒ってところやったんですよ。目黒公園ですけどね、は
い。
立ち上げた人は誰かっていうとね、柴野さんって人ですけど、はい、ご存知ですかね、は
い。いや、わかんないです。
柴野匠さんってもう亡くなりましたけども、はい、まあ、どっか検索してもらえばバーッと出てきますけど、柴野匠さんっていうのは、まあ、日本 SF 界を立ち上げたような人です。
は
い、プロダムと、まあ、ファンダムはちょっと違って、ファンダムの立ち上げたような人。だから、新一さんとか小松左京さんなんかを世に出した人ですね。
はいはい、
柴野匠さんという人がいて、その柴野匠さんっていうのが1961年とか2年とかに連合で第1回 SF 大会というのがあるんですよね。そうするとね、それね、100人ぐらい来たのかな。写真を見たことありますけどね。私もその頃子供だから、ませんけども。その後、たまたまその SF の会で、その柴野さんと非常に親しくしてもらったんですよ。
はいはいはい。
それで、その柴野さんが SF ファンダムを立ち上げるときの苦労話なんかをね、聞いて。
はい、はい、はい。
だから、ゲームマーケットのモデルにはそれもあるんですね。
なるほど、なるほど。
つながりっていうのは、今こういう話さないと誰にも伝わらない。
そうですね。確かに。
そういう人は、なんとなくゲーム界ってあるんだなって、あるのが当たり前。そうじゃなくて、別に苦労話をしてみんなに感心してもらうとか、そういう意図があるわけじゃ全然ないんですよ。そういうのはないし、遊びに来る人は、ああ、楽しかった。全然問題ないんですけども、でも歴史的経緯を言うと、そういった長い日本のカルチャーというか、まあ、サブは余計かもしれない、日本の文化的な流れ、
はい、
先人たちね、だから星さんとか柴野さんなんか苦労して立ち上げて今に至っているようなものを、今度は漫画でね、
はい、
それこそ相田博さんは何でしたっけね、本当の名前は米沢海地さんだっけ、コミケ立ち上げた人ね、
はいはいはい、
ね、あ
なんかが同じような苦労をしてですね。
はい。
で、コミケはすごいね。もう50万とか40万とか。
そうですね。
で、まあ、一つそれをモデルにね。そこまで考えたわけじゃないですけど。だったらいいなっていうの
が。なるほど。
おかげさまでね、これ数千人集まるまでになったので、素晴らしい。それから、非常にこういう側に発展していてくれればいいかなと思うんですね。
はいはいはいはい。
で、それには、皆さん、タクピーさんとかエンタクスピーさんみたいなね、プレイヤーや作者、デザイナーがですね、
はい、
いいゲームを作っていただいて、いろんな人をね、遊んでいただいて、盛り上げていただくと。
はいはいはい。まあ、作って遊んで、広めて盛り上げていくという形ですね。なるほど、なるほど。さっき出たお話に戻るんですけれども、
はい、
ゲームマーケットの打ち上げにも草場さん多大な貢献されてるというような形で、当時のゲームマーケット最初は中古ゲームの交換会販売バザールっていうようなイベントで始まったっていうような話で、
そうですね、当時からブースは出してるところがね、今語ってありますけど、
はい、
これでいくつだ、31ブース出てますね。
31ブース、
今も出たるとこあんのかな
第1回から
2000年ですか、15年前で猫広告とかね、キングスコート、ソルジャー、桜会、謎の秘密結社、タイニーギルド、ひらめき工房、ひらめき工房今やってますね。
はいはい、
大鳥本舗とかね、スタジオデジョン、格楽、王宮魔法劇団、風陽亭、ミニジラン亭、備前屋百貨店、フレイムフォース、万丈の友、ジョークルフォークス、仲良し紹介、水雷概念、ファインウィンド、ゲームサークル桃源郷、プレイスペース広島、これはそうですね。ゲームストア、メビウスゲーム。だから、ショップは3つしか出ないですよ。
ああ、 ああ、なるほど。
プレイスペース広島と、広島から来たんだね。
そうですね。
ゲームストアバネストが名古屋から来て、メインブースです。あとは、普通のブースですね。バザールとオークションをやったんですけど、はいはい、バザールはほとんど中古ですね。
当時、コミケ参考にされたということは、ゆくゆくはやっぱりそういう自分からもゲーム創作していく、そういう創作ゲームを中心とした集まりになるといいのかなみたいな、そういう展望みたいなのはあったんですか？
夢の中でね。
夢の中で。
可能かどうかも全然、今から見るとね、はい、だから当時から考えてましたよ。ポンって言えれば偉いのかもしれないけど、逆に当時から未来を見通すとね、分かんないですよ。
まあそれはそうですね。
あんまり変な言い方になっちゃうけど、日本人にそういうゲームの創作ってできんのかいなというぐらいな。
ああ、なるほど、そこから。はいはいはい。
いいゲームは出てこないからね。
はいはいはいはい、はい。
だからそういう言い方は非常に良くないし。あれですけど、でも、ちょっとそのぐらいが思うくらいに、悲観的ですね、
は
い。
なるほど。
だいぶみんながね、目を覚ましてですね、ここに行ってくれるといいなと思ってたんだけど、はい、見通しとしては、わかんなかったですね。
創作ゲームがじゃあこんな感じで立ち並ぶような状況っていうのは、
まあちょっと驚きだし、
的にも驚き、
自分でも予想はここまではついてないですね。
はい。ただまあ草場さんがある種夢描いてた形になりつつある、
ね、
なっていう、
そうですね、
形なんですかね。
さらに2006年からはヤップランドということで、日本のゲームを海外に売るということで、はい、うん、まあ、これは特にタゲルベさんがね、活躍してやってんですけども、これはやっぱりさらに刺激になりましたね。
はいはいはいはい。
去年は、金井さんのね、ラブレターが大きな影響を受けましたし、はい、それ以外にも、林さんのね、ヒモシリーズとか、あの映画非常に高い評価を受けてますし、だから今年は、マチコロがね、惜しいと。
そうですね。
まあ、ノミネートまで行ったら、
ね、はいはいはい、
ここまで来るかという、だから、日本人に創作なんかできるのかという。これあんまり大きい声で言わない。炎上するといけませんからね。それで思ってたのが夢のようでですね。
いや、すごいですね、確かにね。
世界一になるね。
はいはいはい。
もうちょいで世界一だとね。これはね、非常にすごいですよ。
はい、というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。次回もまだまだ草場さんゲスト会、ゲームマーケットの未来や今後の展望についてお聞きします。それでは